れ心理学の森、19回目の放送後半スタートです。19回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。今回はね、名前をつけるときの心理についてお話ししています。集まれ動物の森の住民391人にはそれぞれ名前がついていてね、私が大好きな住民のパッチワークのぬいぐるみのような見た目の小ごまちゃんのパッチくんとかね、豚の貯金箱のような見た目の豚のタメ子ちゃんなんかね、個性を表すような名前がそれぞれついていますが、私はね、現実ではぬいぐるみが大好きで、家にもたくさんのごまちゃんのぬいぐるみがいるんですが、なかなか名前をねつけられないんですよ。数も多いですし、名前というのはね、基本的には一度つけたら変えないものだと思うと、なかなか決められないんですよ。でもね、動物の森では400人近いキャラクターの名前がついていますし、私自身もね、子供の頃はあまり考えずに、新しいぬいぐるみをお迎えするとね、妹と一緒にどんどん名前をつけていたんですがね、どうして大人になるにつれて名前を決められなくなってしまったのか、心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。まず子供の頃は気軽に名前を付けられていたのに、大人になってから決められなくなったというのは、大人になるにつれて名前の意味や価値に対する認識や経験などで変わっていくからではないかということです。確かにね、大人になるとかっこいい名前を付けたくても、その名前が読みにくいと学校で困るかもしれないとかね、考えたりね、バカにされないかななどとね、様々なことを考えるようになりますよね。また名前に対して自分がどのくらい価値を置いているのかも関係があるそうです。確かにね、名前なんてどうでもいいと思っている人と、名前は大切と思っている人とでは違いますし、そこも人によって様々なんですよね。私の場合、名前に価値を置いていて変えられないものだと思っているから、いろいろ考えすぎてしまっていたんです。ただ考えてみると、昔の人の名前は今聞くと変わっているような感じがしたり、子沢山だった場合の名前の付け方とかも今のね、令和の時代とは違いますよね。最近はね、子供の名前にはものすごく多様性がありますけれども、昔はね、良いとか悪いとかではなくて、傾向としてね、女の子だと何々子とね、最後に子供の子がつく名前が多かったり、あと一郎とか二郎とか、第一子には数字の1、第二子には数字の2がついているお名前とかもね、多かったみたいですけれども、最近はね、その何々子とね、子供の子がつく名前はね、逆に珍しくなってきたりもしていますよね。こう考えるとね、時代背景にもよって名前の価値や考え方が変わっているんだなぁとわかりますね。またね、名前の決め方は価値観に基づいていて、普通と違って、欲しいと意外性を狙う人とか、世の中で困らないようにと読みやすい字にする人、こんな子に育ってほしいというふうにね、願いを込めてつける人、好きな人からね、一文字もらう人などね、名前の付け方に自分のこだわりが、ね、結構現れているんだそうですよ。私の場合はね、ぬいぐるみが大事な存在で、ぬいぐるみにつける名前に慎重になっていますがね、他にも愛車だったりね、観葉植物とかにも名前を付ける方いますよね。名前をつけるのはね、愛着があるからだと思うんですけれども、例えばね、動物の森のキャラに自分だったらどんな名前をつけるかなど気楽に考えてみたら、自分の価値観がわかるかもしれないそうです。皆さんはね、名前を何かにつけるとしたらどんな風に考えますかね。無難なものにしようと思うか、奇抜で目立つものがいいと思うか、途中で考えるのがめんどくさくなっちゃうとかもあるかもしれませんね。漫画などでも登場人物の名前の傾向を見てみると、ドラゴンボールのキャラクターの名前はね、ヤムチャとか天津飯とか中華料理にちなんでいますよね。ここにもね、作者の性格が出ているようで、ドラゴンボールの作者の鳥山明先生は結構面倒くさがりなんだそうで、背景をね、書かなくていいように空中戦が多いなというお話もね、あるんだそうでね、名前の付け方にもね、こだわりや性格がね、現れているんだそうです。なんとなくね、私は一度付けた名前を変えられないと思ってしまっていますが、ぬいぐるみちゃんの名前はね、 別になんか届けを出すわけではないのでね、後で自分で変えても別にいいのでね、今回林先生のお話を聞いてみて、まあ、ちょっと名前を考えてみることで自分のこだわりに気づくきっかけになるといいなと思いました。なんかワンちゃんだとね、甘いものの名前つけてる人多いですよね。ココアちゃんとかチョコちゃんとか、友人でプリンちゃんっていうワンちゃん飼ってる人もいましたね。そういったね、いろいろ傾向とかもあるかもしれませんので、ね、皆さんはね、どうでしょうかね。もし過去になんですけれどもね、例えば、まあ、お子さんがいる方だったら、お子さんの名前を考えたとき、あと、ペットや愛着のあるものにこう名前をつけた経験がありましたら、どんな思考からね、その名前に決めたのか、振り返ってみると、自分の価値観をね、改めて認識するきっかけになるかもしれませんよ。そしてね、今まで何か名前をつけるという機会がなかったなという、もしかしたらね、最初の頃に中学生の方からとかね、メッセージいただいていたので、お子さんとかね、この放送聞いていただいていたら、あんまり名前つけたことがない場合もあるかもしれませんが、もしね、ペットを飼うとしたらとかね、こう想像してみてね、自分だったらどんな風に名前を考えるかなということもね、ちょっと考えてみていただけるといいなと思います。例えばね、昔だったらこうだったけど、今ならこうするかなとか、逆にね、今はまあ、ちょっとこれを重視して名前をつけるけど、まあ、将来的にもしかしたらね、こういうことを重視して考えていくのかもなぁ、なんていうことがね、思い浮かんだら、自分のこう価値観のね、変容に気づくかもしれませんよね。いかがでしたでしょうかね。ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして、新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回もね、実生活に役に立つ楽しいお話をしていきたいと思っていますので、ぜひ次回も楽しみにしてくださいね。そしてね、この後なんですけれどもね、毎回少しだけ文章の朗読をさせていただくコーナーになります。最近はオーディオブックなんかも流行っていますよね。私はね、オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組のね、この時間に少しだけ朗読をさせていただいています。ぜひ、オーディオブックの感覚で聞いていただければと思います。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますがね、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章やし、そしてね、聞いてる方の周りの方でね、何か文章書いているという方がいてね、この放送でね、朗読してもいいよという方がいたら、ぜひメッセージで送ってください。宛先は、あつまれアットマーク、リフリネット .com です。こちらのメールアドレスに番組の感想や質問なども送ってくださいね。お待ちしています。それでは、朗読させていただきますので、お聞きください。私は先生の家で酒を飲まされた。その時奥さんが出てきてそばで酌をしてくれた。先生はいつもより愉快そうに見えた。奥さんにお前も一つお上がりと言って自分の飲み干した杯を刺した。奥さんは私はと辞退仕掛けた後、迷惑そうにそれを受け取った。奥さんは綺麗な眉を寄せて、私の半分ばかり注いであげた杯を唇の先へ持って行った。奥さんと先生の間に下のような会話が始まった。珍しいこと、私に飲めとおっしゃったことがめったにないのにね。お前は嫌いだからさ、 しかしたまには飲むといいよ。いい心地になるよ。ちっともならないわ。苦しい義理で。でもあなたは大変ご愉快そうね。少しご酒を召し上がると。時によると大変愉快になる。しかし、いつでもというわけにはいかない。今夜はいかがです?今夜はいい心地だね。これから、毎晩少しずつ召し上がるとよござんすよ。そうはいかない。召し上がってくださいよ。その方が、寂しくなくていいから。先生のうちは、夫婦と下女だけであった。行くたびに大抵は、ひそりとしていた。高い笑い声などの聞こえるためしは、まるでなかった。ある時は、うちの中にいるものは、先生と私だけのような気がした。子供でもあるといいんですがね。と奥さんは私の方を向いていった。私は、そうですな、と答えた。しかし私の心には何の同情も起こらなかった。子供を持ったことのないその時の私は、子供をただうるさいもののように考えていた。一人もらってやろうか、と先生が言った。もらいっこじゃ。ね、あなた、と奥さんはまた私の方を向いた。子供はいつまで経ったってできっこないよ、と先生が言った。奥さんは黙っていた。なぜです?と私が代わりに聞いたとき先生は。天罰だからさ、と言って高く笑った。今日のところの朗読はこの辺で。続きはね、また次回に朗読させていただきます。集まれ心理学の森、19回目の放送はいかがでしたでしょうか?この番組をお届けしています、放送局ピフリネットのツイッターは、@ピフリネット、Facebook は、facebook.com/pifri.net です。ぜひですね、皆さんアクセスしてみてください。そしてフォローもしていただけると嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールでぜひ送ってください。宛先は集まれ@pifrinet.com です。atsumare@pifrinet.com です。こちらのメールアドレス実は、ね、変わったばかりですので、今申し上げた新しいメールアドレスにメッセージを送ってくださいね。ピフリネットでね、検索していただいて、ピフリネットのホームページをご覧いただきますと、このね、番組、集まれ心理学の森のページから、私のね、ツイッターとブログも見ていただけますので、そちらもね、ぜひ見てください。そしてフォローもしていただけると嬉しいです。そしてね、次回の放送なんですけれどもね、8月16日からの配信予定なんですが、なんと記念すべき20回目になります。次回はね、イメチェンについてお話しする予定にしているんですよ。もしね、リスナーの皆さんで、ね、過去にこんなイメチェンしちゃいましたとかね、最近こんなイメチェンしましたよとか、まあ、実はね、なかなかイメチェンってできないんだよなというエピソード、それからね、学校のお友達ですとかね、職場の人が急になんかこんな風に変わってびっくりしたなどね、イメチェンとかね、見た目の変化についてのエピソードがありましたら送っていただけると嬉しいです。あとはね、普段はなかなかイメチェンできないけど、ゲーム内ですとかね、あとなんかこうアイコンとかね、つけるときにね、普段とは違う格好してますなどのね、エピソードもあったらお待ちしていますので、ぜひメッセージ送ってください。次回の放送20回目は8月の16日から配信予定ですので、ぜひぜひ皆さん次回も聞いてくださいね。それでは今日の放送はこの辺で、ぜひまたお耳にかかりましょうね。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。